長期療養の機能を備えた施設、要介護1から5、介護医療院。主に長期にわたり療養が必要な方が対象の施設です。医療と介護、日常生活上の世話が一体的に受けられます。30日あたりの施設サービス費、1割の目安。要介護1、従来型個室、21,933円。多焼室、25,340円。ユニット型個室、ユニット型個室的多焼室、25,857円。要介護2、従来型個室、25,310円。多焼室、28,686円。ユニット型個室、ユニット型個室的多焼室、29,204円。要介護3、従来型個室、32,550円。多焼室、35,957円。ユニット型個室、ユニット型個室的多焼室、36,474円。要介護4、従来型個室、35,653円。多焼室、39,029円。ユニット型個室、ユニット型個室的多焼室、39,546円。要介護5、従来型個室、38,421円。多焼室、41,828円。ユニット型個室、ユニット型個室的多焼室、42,345円。介護相談員派遣事業、27ページ。高齢者健やか支援課では、介護相談員を介護事業所やサービス利用者の自宅へ派遣し、介護保険サービス利用者や家族の相談を受け付ける介護相談員派遣事業を行っています。介護事業所等への訪問は不定期ですが、訪問日時をお知らせするチラシの掲示をお願いしますので、サービスを受けている事業所の掲示板などをご確認ください。生活環境を整えるサービス、28ページ。生活する環境を整える。自立した生活をするための福祉用具をレンタルする。要介護1から5。要支援1、2。福祉用具貸与。介護予防福祉用具貸与。28ページ。次の13種類が貸し出しの対象となり、費用の1割から3割が自己負担です。ケアプラン14ページ、15ページに組み込まれるので、利用したいときはケアマネージャーに相談しましょう。要支援1、2の方、要介護1の方は利用できる品目が限られます。原則、要支援1、2の方、要介護1の方は、1から4のみ、13については、尿と便の両方を吸引する機能のものは、要介護4、5の方のみが利用できます。要支援1、2、要介護1の方が利用できる福祉用具。1、手すり、工事を伴わないもの。2、スロープ、工事を伴わないもの。3、歩行器。4、歩行補助杖、松葉杖、多点杖等。要介護2、3の方が利用できる福祉用具。要支援1、2、要介護1の方が利用できる福祉用具に加え、5、車椅子。6、 車椅子付属品、クッション、電動補助装置等。丸七、特殊寝台。丸八、特殊寝台付属品。サイドレール、マットレス、スライディングボード、入浴用でない介助用ベルト等。丸九、床ずれ防止用具。丸十、体位変換器、起き上がり補助装置を含む。丸十一、認知症老人徘徊感知機器、離床センサーを含む。丸十二、移動用リフト、立ち上がり座椅子、入浴用リフト、段差解消器、階段移動用リフトを含む。要介護4、5の方が利用できる福祉用具。要介護2、3の方が利用できる福祉用具に加え、丸13、自動排泄処理装置。尿のみを自動的に吸引できるものは、要支援1、2の方、要介護1から3の方も利用できます。適正な価格で福祉用具を利用しましょう。適正な価格で利用するために、次の点を理解しておきましょう。疑問点は事業者に相談しましょう。商品ごとに貸与価格の全国平均が公表されており、その平均価格をもとに、貸与価格の上限額が設定されています。上限を超えた場合は、保険給付対象外、全額自己負担となります。事業者には次の括弧1、括弧2が義務付けられています。括弧1、貸与する商品の機能や価格帯の異なる複数商品を選択肢として示す。括弧2、貸与する商品の全国平均価格とその事業者の価格を説明する。一部の福祉用具は貸与と購入を選択できます。令和6年4月から、固定用スロープ、歩行器、歩行者を除く、単点杖、松葉杖を除く、多点杖については、福祉用具専門相談員、またはケアマネージャーからの提案により、貸与と購入を選択できます。購入を選択する場合は、29ページをご確認ください。かかった費用の1割から3割を自己負担します。用具の種類、事業者によって貸し出し料は異なります。購入を選択する場合は、29ページをご確認ください。トイレ、入浴関連の福祉用具を買う。要介護1から5、要支援1、2、特定福祉用具購入、特定介護予防福祉用具購入、29ページ。次の福祉用具を指定特定介護予防福祉用具販売事業者から購入したときは、費用の7割から9割が支給されます。要介護度区分に関係なく、上限額は同一年度に10万円で、その1割から3割が自己負担です。腰掛け便座、入浴補助用具、入浴用椅子、浴槽用手すり、浴槽内椅子、入浴用介助ベルト等、簡易浴槽、移動用リフトの釣り具の部分、移動用リフト本体は除く、特殊尿器、交換可能部品のみ、排泄予測支援機器、固定用スロープ、歩行器、歩行者を除く、単点杖、松葉杖を除く、多点杖。なお、固定用スロープ、歩行器、単点杖、多点杖については、福祉用具専門相談員、またはケアマネージャーからの提案により、貸与と購入を選択できます。 令和6年4月から。貸与を選択する場合は、28ページをご確認ください。指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりません。年間10万円までが限度で、その1割から3割が自己負担です。費用の支払いについては、次の方法があります。1、償還払い。費用の全額を事業者へ一旦支払い、後から7割から9割が長崎市より利用者へ支給されます。購入後に申請が必要です。2、受領委任払い。費用の1割から3割分を事業者へ支払い、7割から9割を長崎市より事業者へ直接支払います。購入前と購入後に申請が必要です。長崎市へ受領委任払い事業者として登録している事業所に限ります。申請方法。支給を受ける場合は、購入業者、指定事業者の福祉用具専門相談員にご相談の上、次の必要書類を介護保険課に提出して、郵送化、手続きを行ってください。償還払いの場合、購入後、丸1、福祉用具購入費支給申請書、振込口座がわかるものが必要。丸2、領収書、原本。丸3、委任状。ご本人以外の方の口座に振り込みされる場合。丸4、福祉用具のパンフレットなど、福祉用具の概要がわかるもの。コピーでもか。丸5、特定福祉用具販売計画の写し、または納品写真。受領委任払いの場合、購入前、丸1、特定福祉用具給付券交付申請書、丸2、見積書、内訳のわかるもの、丸3、福祉用具のパンフレットなど、福祉用具の概要がわかるもの、コピーでもか。審査後、市からご本人に交付される、特定福祉用具給付券が届いてから購入してください。購入後、丸4、福祉用具購入費支給申請書、丸5、領収書、原本、丸6、委任状、事業者への振り込みとなるため、丸7、特定福祉用具給付券、丸8、請求書または納品書、丸9、特定福祉用具販売計画の写し、または納品写真。より安全な生活が送れるように住宅改修を行う。要介護1から5、要支援1、2、居宅介護住宅改修、介護予防住宅改修、30ページ。心身並びに家屋の状況から必要と認められた小規模な住宅改修を行った場合は、介護保険の給付対象となります。給付対象となる費用の上限額は、要介護度区分に関係なく20万円です。自己負担割合が1割の方が20万円の住宅改修を行った時の自己負担額は2万円です。自己負担割合が2割の方は4万円、3割の方は6万円となります。工事を検討する際に、保険給付の対象となるかどうかをケアマネージャーか介護保険課に相談しましょう。介護保険の対象となる工事。1、手すりの取り付け。2、段差、傾斜の解消。3、滑りにくい床材、移動しやすい床材への変更。4、開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去を含む、ドアノブの変更、戸車等の設置。5、 和式から洋式への便器の取り替え。6、その他これらの各工事に付帯して必要な工事。屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。利用限度額20万円まで、原則1回限り。1回の改修で20万円を使い切らずに数回に分けて使うこともできます。引っ越しをした場合や、要介護度が著しく高くなった場合、再度支給を受けることができます。本人や家族などが住宅改修を行った時には、材料の購入費が対象となります。費用の支払いについては、次の方法があります。どちらも施工前と施工後に申請が必要です。1、償還払い。利用者は費用の全額を施工業者へ支払います。後から給付割合に応じた金額が長崎市より利用者へ支給されます。施工業者の選択に制限はありません。2、受領委任払い。利用者は費用のうち自己負担割合に応じた金額を施工業者へ支払います。後から給付割合に応じた金額が長崎市より事業者へ直接支払われます。施工業者はあらかじめ長崎市に登録している事業所から選択します。申請方法。施工前に必ず事前申請、償還払い、受領委任払いを行い、確認を受けてください。事前申請の確認を受ける前に施工を行った場合は、住宅改修費の支給対象となりませんので、ご注意ください。申請書類等についての詳細は、介護保険課にお問い合わせください。施工前、1、要介護、要支援認定を受ける。他の介護サービス同様、要介護認定が必要です。2、ケアマネージャーを決める。家屋や本人状態から住宅改修にかかる理由書が作成されます。3、施工業者を決める。受領委任払いは住宅改修給付券取扱事業者に限定されます。償還払いの施工業者に限定はありません。複数の業者から見積書を取り、比較することをお勧めします。4、事前申請を行う。申請書に次の書類を添付して申請します。郵送課。住宅改修にかかる理由書。見積明細書。施工箇所を図示した図面。施工箇所の写真。施工承諾書。家屋や土地が本人所有でない場合。5、事前申請の確認を受ける。審査結果、必要な住宅改修と承認されると、償還払いであれば、支給申請書の写し、または事前確認書が、受領委任払いであれば、住宅改修給付券が交付されます。施工。6、住宅改修を行う。5で交付を受けた書類を確認してから施工します。施工後。7、事後申請を行う。5で交付を受けた書類に、次の書類を添付して申請します。請求明細書、施工箇所の工事後の写真、領収書、窓口で確認し、写しを取って返却します。委任状、受領委任払い、または本人名以外の口座に振り込む場合。8、住宅改修費の支給を受ける。 長崎市の住宅支援制度。長崎市には介護保険の対象となる住宅改修のほか、より良い住まいづくりを支援する様々な制度があります。パンフレットの内容は長崎市ホームページ長崎市の住宅支援制度をご覧ください。写真があります。住宅支援制度パンフレット、デザイン、内容は変更する場合があります。二次元バーコードがあります。二次元バーコードからアクセス、または長崎市の住宅支援制度で検索。外出にお困りの方へ、移送支援サービス、移行で、32ページ。介護保険の市町村特別給付。坂の町長崎で外出のお手伝いをするサービスとして、移送支援サービス、愛称移行でを実施しています。外出の時にお困りの方はご相談ください。ご利用できる方、要介護、要支援認定を受けている方で、自宅から車道まで階段があるか、または車が通れない路地奥等に自宅がある方。サービス内容、自宅から車道までヘルパー2級以上の資格を持ち、長崎市が行う研修を終了した移送介護員が外出介助を行います。1. 通所サービス等を利用するとき、場合によっては短期入所サービスを利用するときも利用可。2. 通院、買い物などの日常生活において必要なとき、利用回数。1. 通所サービスなど介護保険サービスや介護予防、日常生活支援総合事業利用時において利用する場合は、ケアプラン、もしくは介護予防ケアプランで計画した回数。2. 通院、買い物などにおいて利用する場合は、1月あたり24回まで。利用料。サービスを利用したときに利用者にお支払いいただく利用料は、サービス提供時間が30分未満のとき、移送介護員1人につき100円です。利用方法。1. 介護保険課へ申請してください。2. 審査、もしくは調査を行います。3. 利用申請が承認されると、移送支援サービス利用者証が交付されます。予約方法。担当のケアマネージャー、もしくは地域包括支援センターの担当職員へ予約の連絡をしてください。担当のケアマネージャー、もしくは地域包括支援センターの担当職員がお決まりでない場合、入所・入院中の場合は、介護保険課へご連絡ください。介護保険 Q&A 33ページ。質問。認定の申請をしましたが、結果が出る前にサービスは利用できますか？答え。暫定プランによりサービスを利用できます。ただし、認定結果によっては被害等になる場合や、介護保険で利用できるサービスの支給限度額が変わる場合がありますので、ケアマネージャーとよく相談し、サービスを利用してください。質問。以前はできたのですが、最近歩行が困難になってきました。現在のサービスでは足りないと感じるのですが、要介護度の変更はできますか？答え。要介護認定期間は一定の期間が設けられていますが、その間に心身の状況が変わることもあります。その場合には変更申請ができます。詳しくは高齢者健やか支援課へご相談ください。質問。現在、要介護認定を受けていますが、 他の市区町村に引っ越したらどうなりますか？答え、すでに要介護認定を受けている方が他の市区町村に引っ越した場合は、審査を経なくても引っ越し先の市区町村ですぐに認定されます。詳しくは高齢者健やか支援課へご相談ください。質問。運動が苦手なのですが、介護予防の筋力トレーニングなどはどうしてもやらなければなりませんか？答え、強制ではありません。しかし軽度の方は適切な運動をすることで元の元気な状態に戻れる可能性が十分ありますので、できる範囲で取り組んでみてください。介護予防サービスの筋力トレーニングはその方の体力に合わせて内容になりますので、スタッフとよく相談してみましょう。質問。介護サービスをキャンセルした場合、サービス利用料を支払う必要はありますか？答え、急な用事などでサービスを利用しなかった場合は、キャンセル料のみを事業者に支払います。利用していないサービスの料金を支払う必要はありません。キャンセル料は事業所によって異なりますので、契約の際に納得できる金額か確認しましょう。